こんにちは。今日はあさって予定されています、米朝首脳会談に向けて交通規制があるんじゃないかっていう話でしたが、何ともなかったですかね。特に困ったことはなかったでしょうか。はい、皆さん無事に来られて今日も一緒に礼拝できますことを本当に嬉しく思います。あさっての会談に主がご介入くださって、これからの東アジアの平和につながるように私たちも祈っていきたいと思います。今日も暑い一日になりますね。この教会はですね、ファンの下が少し涼しいですから、皆さんどうか涼しいところを探して、心地よいところを選んでですねお過ごしください。せっかく来られて最後まで眠っちゃうともったいないですから、もしどうしても辛い時はですね、立ち上がって顔洗いに行っても構いませんので、全てを無駄にしてしまうということがないように、せっかく今日来られましたからね、何か掴んで帰っていただきたいと思います。さあ、いつも通り先週までの復習をしたいと思いますけれども、世界最初の世界宣教、これがアンテオケ教会からなされたということでありました。最初の宣教師はバルナバとサウロという二人でしたね。彼らがまず向かったのはバルナバの故郷キプロス島でありました。そのキプロス島の首都パポスというところで魔術師バルイエスと対決し、その結果地方総督セルギオ・パウロが信仰に入るという内容を先週学びました。先週はその箇所から力の対決と題して霊的な戦いについて学んだんですね。前回の箇所から初めてサウロがパウロと呼ばれるようになり、それまでバルナバとサウロはっていう言い方だったのが、パウロの一行はっていう表現に変わってきたという変化に私たちは目を留めました。そして彼らはこのキプロス島での宣教を終えまして、パポスから現在のトルコですね、こっちに船で渡りまして、パンフリア地方のペルガというところにまで行きました。このペルガで助手として来ていたヨハネと呼ばれているマルコが仕事を放り投げてエルサレムに帰ってしまうという出来事が起きたということについて先週学びました。今日はその続き14節からですが、英語の方のために英語の地図も見ておきたいと思います。パポスからパーガというところですね。で、ここからさらに北アンティオクっていうところに行きます。あれ、アンテオケって言ったら彼らの出発したアンテオケじゃないかってことですが、同じ名前の、都市が2つあるんですね。で、こっちをピシディアのアンテオケっていうふうに、ピシディア地方のアンテオケというふうに、聖書では記されております。同じアンテオケっていう名前ですから混同しないように気をつけていただきたいと思います。彼らはこのピシディアのアンテオケに行くんですが、これはこのトルコのアナトリア半島って言いますが、この東西長い半島が、を横断する幹線道路と縦に縦断する道路とがちょうど交差する、まさに交通の要衝であるわけですね。で、そこを選んでパウロとバルナバが行ったっていうことは、やっぱり戦略的な意味合いがあったと思います。初めてこの私たちが今トルコと呼ぶところに福音が入るわけですから、どこでもいいっていうわけではない。やっぱり地政学的にも重要なところから行こうというふうに考えるのは当然のことであります。そのように考えると、今の時代このシンガポールというのが戦略的にも非常に重要ですね。ですから東南アジアの宣教団体の多くは今シンガポールにその本拠地を置いているということです。そこで私たちは日本語の伝道を成している、まあ、そのことについて考えさせられますね。で、このアンテオケ で彼らはどこに行ったのかっていうことですが、さあ前回の5節にもキプロス島に行った時にどこに行ったかっていうと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を伝えたって書いてありました。今回も14節、しかし彼らはペルガから進んでピシディアのアンテオケに行き、安息日に会堂に入って席に着いたと書かれています。はい、まず彼らはっていう言葉ですが、何人ですか？3人から2人になりましたね。ペルガから北上しまして、ピシディアのアンテオケに行きました。安息日まで待ちました。そして街道に入ったんです。安息日に街道に行けば、神を真剣に求める人たちがそこに集まってくるっていうことが分かっていたわけですから、非常に効率がいいわけですね。つまりこのピシディアのアンテオケにもユダヤ人コミュニティがあったってことです。イスラエルはこっちですけどね、そこから離れても離れても離れても離れても結構あちこちにディアスポラのユダヤ人の共同体があったということがわかります。成人男性が10人いないと街道っていうのは作れませんからね。その街道に行ったわけですが、次の説を見ると管理者たちがっていう言葉が、出てきます。複数形ですね。だから街道管理者一人じゃない、複数いたってことは結構大きめな街道だったということがわかります。だからあの時代本当にどこにでもユダヤ人の共同体があったんだな。そしてこのユダヤ人の街道が世界宣教に用いられたんだなっていうことがわかります。前回申し上げたように、まずユダヤ人、次に異邦人っていう原則をパウロは守ったということがわかります。立法と預言者の朗読があっての、さあ街道シナゴーグと呼ばれるところで何が行われるのかっていうと、当然旧約聖書の朗読が行われます。旧約聖書のことを別名立法と預言者って言いますね。モーセの律法の箇所からも読むし、預言書からも読む。今日はここからっていうふうに朗読箇所が決まってるんでしょうね。そういうことを定めたり、さあ今日はどなたにメッセージをしていただきましょうかってことを決めたりするのが街道の管理者たちという人たちの役目なんです。福音書にも街道管理者って何回か出てきますけどね、非常に重要な役割を担っている人なんですが、さあこの日は誰がメッセージしたんでしょうか。私たちの礼拝に似てますね。先ほど聖書朗読をしていただき、そして私が出てきて説教をするっていうことなんですが、朗読の後誰が説教をしたかっていうと、この街道管理者たちが、彼らっていうのはパウロとバルナバのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。いいですね。早速説教を頼まれたんですよ。でそんなに簡単に人に説教を頼んでたのかなっていうふうにも思いますよね。ということはこのパウロとバルナバっていう人は見るからにラビだ、見るからに巡回教師だと思えるような風貌をしていたんだろうなっていうふうに思います。そこから受け取る大切なポイントは何かっていうと、パウロとバルナバは今イエス様を信じた、そのことによって自分はユダヤ人であることを捨てたなんていう意識は全くないということです。イエス様を信じたらもう私はユダヤ人ではないとか、ユダヤ人としての伝統を捨てるなどという考えは全くない。だからどっから見てもラビのように見え、巡回教師のように見えたということです。むしろ彼らの意識は何かといえば、それは神様がユダヤ人のために送ってくださったメシアを信じることによってユダヤ人として完成したという意識なんです。で自分は そのメシアを信じることができ完成した。しかし今自分たちの目の前にいる人たちはまだそのメシアのことをご存知ではない。だから彼らが伝えたい最大のポイントは何かっていうと、ユダヤ人のために神様がメシアを送ってくださったんですよっていうことです。そしてその方はもう来たんですよということです。その方を信じてくださいというのが彼らの主たるメッセージの内容でありました。どちらかお話しくださいませんかって言われて、そんなこと急に言われてもちょっと準備してませんからなんて言わないの、絶対ね、待ってましたと言わんばかりに、そこでパウロが立ち上がりとなってます。だからキプロス島でももう伝道してきてますので、語るのはパウロだっていう役割分担が結構できてきたんだろうなっていうふうに思います。バルナバから見てもパウロが語った方が説得力があるということをバルナバは認め、パウロさんお願いしますと、自分はすっと脇に引く、そういう人だったんだなってことが分かりますね。パウロが手を振りながら言った、イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてくださいという言葉から彼は説教を始めます。今まで私たちはペテロの説教を何回か学んできました。ああペテロってこういう説教をするんだ。あとはステパノの説教も使徒の7章でしっかりと学びました。でも今日初めてパウロの説教を読みます。使徒の13章にパウロの当時の説教の原稿が残ってるっていうのは非常に貴重な資料であると思います。パウロは自分が語る相手によって内容を変えますね。17章まで行くとアテネというところで異邦人向けに説教します。その説教と今日の説教全然違います。今日の説教の対象はユダヤ人ですよ。ディアスポラのユダヤ人です。だからユダヤ人向けに語るんです。ユダヤ人向けに語る説教と異邦人向けに語る説教は違うんです。で彼のまずご挨拶はイスラエルの人たちって言ってますね。これがユダヤ人向けってことです。イスラエルの人の中でもイスラエルに住んでない離散した地域に住んでいるイスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、実はこの言葉はテクニカルタームです。専門用語ですね。何を表す言葉かっていうと異邦人なんです。異邦人なんだけどもユダヤ人の生活なんかを見て、わあ素晴らしいな、こういう生き方、ユダヤ人が信じる誠の神っているんだっていうことが分かって、私たちもその神を礼拝したいと、偶像礼拝を捨ててシナゴーグに安息日にやってくる、いわゆる求道者みたいな人がいたんです。その異邦人で神を求める人たちのことを神を恐れかしこむ方々と呼ぶんですね。その2つの対象に向かってパウロは語ります。で、パウロとイスラエル人と神を恐れる人々の共通の土台は何か、これ同じ土俵で相撲を取らないと相撲になりませんからね。共通の土台は何かって言ったら旧約聖書です。彼らも旧約聖書を信じてるし、パウロも旧約聖書を信じている。ですからパウロがここで目指している目的は何かっていうと、この旧約聖書を読み続けていけば当然帰結するメシアを紹介したい。旧約聖書っていろんなことが書かれてるんだけど、究極的にクライマックスは何って言ったらメシアが来ますってことだね。で、メシアはどういう方です、どこで生まれます、どんなことをします、どんな死に方をしますっていうのが旧約聖書の一番伝えたいことですよ。その一番伝えたいメシアは来ましたっていうことです。でも彼らは、聞いてる人たちはまだ来たとは思ってない。で、今もユダヤ人はまだ来たとは思ってない、未だに待ってんの。神様、あなたは旧約聖書でメシアを送るって約束してくださったじゃありませんか。もうアブラハムから4000年、ダビデから3000年経ちますよ、まだ送ってくださらないんですか、早く送ってくださいって今も待ってるのはユダヤ人です。それに対してパウロは、実はもう来ました。どこに？ナザレのイエスですっていうふうに語るのがこの説教の内容なんですね。当然彼は旧約聖書から語るし、またイスラエルの歴史から語ります。この民イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び、こっから彼の説教を始めるわけですね。 そこからイスラエルの民って始まったんだけども、イスラエルの民はそこから始まってどこに行くんですかっていうことは、今聞いている聴衆の方々は知らない。なぜかっていうと、一番肝心なメシアを失ったままの状態だからです。だからメシアをが分からないと自分がどこに行くか分からないんです。ですからユダヤ人伝道っていうのは、言葉を変えれば、彼らが知らないうちに落としてしまった大切な財布を届けてあげることだっていう表現がありますが、すごく分かりやすいなと思います。ここにユダヤ人がいてね、歩いていくで、ポトッと財布を落としちゃうんです。その財布の中には現金もクレジットカードもパスポートも EP も全部入ってるんです。わあ大変だと思って拾って、ちょっとすいません、あなた今これ落としましたけどって僕たちが言ってあげることがユダヤ人伝道。ところが受け取ったユダヤ人、え、私落としてませんよ、いやいやこれ落としました、いや落としてませんってって言いながらそのまま行っちゃう。いやーこれないとこれから困るでしょうっていうふうに思うわけですよね。皆さん、すられたことありますか？私はジャカルタで1回、ブリュッセルで1回、あとオリーブ山で1回、ほとんどすられるギリギリまで行ったけど、最後のギリギリであっと気がついてですね、ことなきを得たんですが、この前私の知り合いがパリですられましたね。皆さん、ヨーロッパのスリはですね、プロフェッショナルですよ。気をつけてください。しかもね、すられたことすら気がつかない。で、後でお金払おうと思って、あ、きっと財布をホテルに忘れてきたんだと思って貸してくださいって言ったぐらい気づかない。それぐらいプロフェッショナルなんです。ところが、パスポートと現金とクレジットカードがなければ、日本に帰ることもできないってことです。それを届けてあげるのがユダヤ人伝道なんです。今まさにパウロはそれをしようとしているということですね。さあ内容を見ていきましょう。17節、この民イスラエルの神は、どこから始めるかな、私たちの父祖たちを選びというところから彼の説教は始まります。父祖たちって誰？別名族長たち。族長って誰？アブラハム、イサク、ヤコブの3世代を族長っていうわけです。だからどっからストーリーが始まるかって、神がアブラハムを選びましたっていうところから始まる。何のために選んだの？全人類を救うためですよ。神の人類救済計画はどこからスタートするかっていうと、創世記12章でカルデアのウルに住んでいたアブラハムを選んだというところから始まる。そして聖書は結局このアブラハムの子孫を通して全人類が救われるんだっていう話なんです。一言で言っちゃえば。で、アブラハムの子孫っていう時に複数形の子孫と単数形の子孫があるわけ。英語で言うと分かりやすい。複数形の子孫は descendants っていうんです。単数形の子孫は offspring っていうんです。で、アブラハムの子孫複数形で言うと意味はユダヤ人なんです。ユダヤ人を通して全人類を救おうと神様はご計画された。じゃあアブラハムの子孫単数形で言うとメシアなんです。救い主なんです。そのユダヤ人の中から救い主が生まれる。その方を信じることによって全人類は救われるという神の人類救済計画はここから始まる。ところがアブラハム、イサク、ヤコブの代に彼らはエジプトに移住するんです。なんでエジプトに移住したのっていうと、表面的な理由は飢饉があったからです。でも神様のご計画は何かっていうと、このままカナンの地に置いといたら彼らみんな堕落しちゃうっていうことが分かったので、エジプトの地に移住させて、特にゴシェンの地というところで隔離した中で彼らを一大民族に成長させようと考えたのが神の計画なんです。行った時は何人？ヤコブの家族70人。何年いたの？430年。出てくる時何人？青年男性だけで60万人、女性子供たち含めると200万人ぐらい。だから70人っていうビッグファミリーが430年後に200万以上の一大民族となって出てくるっていうのがエジプトの地なんですよ。滞在していた間にこれを兄弟、本当に兄弟になりました。 で今度はそこから出すんだね。身腕を高く上げて彼らをその地から導き出した。具体的に何ですか？モーセを派遣した。そして特別な大いなる御業を通して最後には彰子が皆死ぬっていう災いを通して、そして最後にはあの後悔が分かれるという御業を通して彼らをその地から導き出してくださったということですね。さあその後どうなります？そのまますんなりカナンの地に戻ったんじゃないね。約40年間荒野で彼らを耐え忍ばれました。耐え忍んだんだ神様。なんで耐え忍んだの？文句ばっかり言ってたんですよ40年間。その文句ばっかり言っているイスラエルの民を忍耐しながら天からマナを降らせ、岩から水を出し、彼らを養ったんです。そしてその荒野の旅の後、ついにカナンの地に入ってきます。リーダーはモーセからヨシュアに変わります。そしてカナンの地を征服します。カナンの地に住んでいた7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。で私たちクリスチャンはこういう言葉にこう引っかかるね。7つの民を滅ぼし、ひどいんじゃないですか。そこに先にいた7つの民を滅ぼしちゃっていいんですか、という気持ちになりますよね。どうしてそういうことになったのかっていうと、実は創世記の15章まで戻らなければなりません。創世記の15章っていうとアブラハムですよ。まだアブラムって呼ばれてた時です。その時に神様はアブラムにこうおっしゃったんです。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。アブラムにもうすでにこの予言があったんです。これはアブラムの息子のイサク、その息子のヤコブの時に起こることを予言しました。エジプトで奴隷となって400年間苦しめられる。しかし彼らの仕えるその国民を、エジプトを私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。出てきてどうする？この地に帰ってくる。そして4代目の者たちがここにカナンの地に戻ってくる。なんでそんなに400年もかかるんですかって言ったら、それはエモリ人のトガがその時までに満ちることはないからであるっていうのが鍵となる言葉ですね。さあエモリ人って何か。さっきの人の中に7つの民ってありました。これカナンの地に住んでいた7つの民がいるんですが、その総称がエモリ人ですよ。つまりカナンの地に住んでいる者たちの罪がどんどんどんどん増していって、もうこれ以上はほっとけないっていうところになった時に、神はイスラエルを使って裁きの器としてこのエモリ人を裁くということをなさるんです。ですから侵略したということではなく、神の裁きの器としてイスラエルを用いた。それがためにそのエモリ人の罪がもうこれ以上許されないっていうところに満ちるまで400年かかるんです。その400年間イスラエルの民は奴隷として耐え忍ばなければならなかったってことなんですね。さあその続きいきましょう。20節その後なんですか。預言者サムエルの時代までは裁き人たちをお使わしになりました。裁き人ってここで書かれているのは聖書の言葉で何ですか。獅子ですね。獅子記の時代。その獅子記の時代を経て預言者サムエルが登場しますってことです。じゃあここまでちょっと復習しますね。アブラハムが選ばれた族長イサク、ヤコブ、ヤコブの時代にエジプト移住、430年経って一大民族となってモーセの下で出てきて、そして40年間の荒野の旅をして、ヨシュアのリーダーシップの下カナンの地にやってきて、 そこで土地が分割された。その後さばきつかさと言われる人たちがいて、その次にサムエルが登場する。このサムエルの時に何が起こるかってことです。それから彼らが、イスラエルの民が王を欲しがったので、彼はベニヤ民族の人キスの子サウロを40年間お与えになりました。ここでイスラエルの民が何をしたかっていうと、サムエルに王を求めたんです。私たちも王様が欲しい、外国見てください、どこの国にも王様いる、そして王様がリーダーシップを発揮してくれて、あの国々はみんな強そうだ、うちの国にはまだ王がいない、私たちに王を与えてくださいってサムエルにお願いした。でも本当はイスラエルの国の王って誰かって、神様なんだよ。でイスラエルに王が欲しいってことは、神様はじゃダメだっていう話なの。でこれは神様に対して失礼な内容だったんですけれども、神様はそこまで言うのなら与えましょうということで許容した結果、与えた王がサウロだったんです。ですからこれから何がわかるかっていうと、神の御心の中でも積極的御心と消極的御心があるってことがわかるね。神が積極的に与えたいと思っていることと、いやそれやめといた方がいいよ、でも絶対欲しいです、まあ、そこまで言うならあげるけども結構大変な思いするよ、でもそれを経験しなきゃわかんないんだったらあげましょうという意味の消極的御心と2種類あることがわかります。でこの時まだ神の時ではなかったのに、王を与えたために本来選ばれるべきではない人が選ばれた。サウルは本来選ばれるべき人じゃないの。なんで？ベニヤ民族だから。じゃあ王様って何族でなきゃあんないの？創世記の49章10節を見ると、王権はユダを離れずって書いてある。統治者の杖はその足の間を離れることはないって言ってる。だから王はユダ部族から生まれるんだっていう予言があるんだけども、ベニヤ民族からサウルが出てきたんです。その結果サウルは退けられます。サウルは神に敵対します。神に反逆します。そしてサウルは退けられて、今度はきちんとユダ部族からダビデという王が立てられた。だからイスラエルの歴史からするとダビデ王って第2代なんだけども、でもここから黄金時代が築き上げられるんです。このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するというふうに神様から言われた王がダビデ。そしてこのダビデの子孫としてメシアを送るよっていうことを神様は約束された。どこに約束された？それが今日の章詩だったんです。今日の章詩ちょっと難しかったですけどね。第一歴代史の17章11節以降です。これ神様がダビデに言った言葉です。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちのもとに行くようになるならってことは、死んだ時に私はあなたの息子の中からあなたの世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。これだけ読むと、彼の世継ぎってことはダビデの次のソロモンの話だなって思いますよね。ところがさらに読み続けると、彼は私のために一つの家を建て、私はその王座を常しえまでも固く立てる。ソロモンの王座どうでした？バビロン捕囚になりました。常しえまでじゃなかったね。じゃあこの息子ってのはソロモンじゃないんだ。じゃあ誰ですか？さらにその後に生まれるメシアのことですよ。メシアの王座が永遠に続くんだってことです。ここからダビデ契約っていうものが出てくるんです。だからメシアはやがて生まれるんだけども、ダビデの子孫として生まれるんだっていうことが明らかになった。だからそのことを知ってるユダヤ人は、やがて来られるメシアのことを別名なんて呼んだかっていうと、ダビデの子って呼んだんだ。Son of David って呼んだんですよ。それは、まあ、ある意味正しい呼び方でありました。ですからダビデってのは一つのマイルストーンだね。わかりやすいです。アブラハムからダビデまで1000年。ダビデからイエス様まで1000年。 だからアブラハムとイエス様のちょうど中間地点がダビデです。その約束の通り、神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりますじゃなくてなりました。今パウロのメッセージ聞いてる人たちはここでもう椅子から転げ落ちそうになったんだね。いやいや、ダビデの子孫としてメシアが来ることは私たち知ってますよ、今も待ち望んでますから。いや、待ち望んでんじゃなくてもう来たんです。その方のお名前はナザレのイエスですということです。だからイエス様は救い主ですよってただ言っただけでないの。旧約聖書の歴史全部ひっくり返して、ほらこの旧約聖書の言ってる通りに行けば当然帰結するのはこのイエス様しかいないんですよと。イエス様はダビデの子孫ですか？どこで証明されます？マタイの一章のイエス様の系図はヨセフの系図、ダビデの子孫だね。ルカ三章のイエス様の系図はマリアの系図、ダビデの子孫だね。だからお父さんもお母さんもダビデの子孫なの。もう文句なくダビデの子孫なんです。しかもご丁寧にダビデの出身地であるベツレヘムまで移動したところで生まれるというね、完璧ぶりでございます。だから非の打ち所がない形でこのイエス様こそ救い主なんだっていうことを神様は私たちに示してくださった。そしてパウロはその方を信じた。その結果パウロの人生は変えられた。だからピシディアのアンテオ家の街道に集まっているユダヤ人の皆さん、また神を真剣に求める求道者の皆さん、聞いてください。このイエス様こそメシアなんですというのがパウロのメッセージの要旨であります。この一番大切なメシアを見失っているということこそが最大の悲劇なんです。でそれが最大の悲劇であるとするならば、メシアを見出すことが最大の祝福ですよ。つまり、ああのさ、なくした財布どこ行っちゃっただろうって思って、どうしよう、あれがないと日本にも帰れないなんし、なんて思ってたら見つかりましたよ、ありがとうっていう感じだね。もうそれぐらい嬉しいことがメシアの発見なんですよ。パウロの説教はまだ続きます。でも今日はここまでですね。ですので今日の説教はパウロの説教、出エジプトからダビデまで。来週はその延長線上に誰が出てくるの？当然イエス・キリストが登場するということであります。ですから旧約聖書を学んでいる皆さん、皆さんが学んでいる旧約聖書を正しく理解すれば、当然の帰結としてイエスがメシアだということになるんですよっていうことです。それなのになぜ今も多くのユダヤ人はイエス様をメシアとして受け入れることができないでいるのかってことです。実はこのダビデの子、サン・オブ・デイビッドっていう名称がメシアのイメージを少し歪めましたね。だからイエス様ご自分のことを呼ぶときにダビデの子っていう言い方一度もしてないんです。イエス様ご自分のことを呼ぶときに何て呼んでます？人の子って言ってるの。ダビデの子っていう表現を使うとどういう歪みが生じるかっていうと、ダビデはね、あの弱かったイスラエルをすごく強い国にしたんですよ。周りの国々を支配するほどの強い国にしたんですよ。だからダビデの子のメシアが来るっていうと、このイスラエルをまた強い国にしてくれるっていう政治的メシア像のイメージが起こるんだね。特にイエス様が誕生した頃のイスラエルってのはどういう状況でした？ローマ帝国の植民地なんだよ。だからローマ皇帝が住民登録するって言ったら、もう有無も言わさずみんなしなきゃあんない。だからヨセフもマリアもお腹大きかったにもかかわらずナザレからベツレヘムまで行かなければならない。それぐらいにローマ皇帝の命令に絶対服従しなければならないような状態だったんです。それはユダヤ人にとっては屈辱的なんだよ。なぜ神の民である私たちがこうやって異邦人の支配に置かれなければならないんだ、これはおかしい、早く神様メシアを送ってください、ダビデの子を送ってください、そしてその方が来ればあの憎きローマ帝国をやっつけてくれる、そして我がイスラエルを独立国家にしてくれるっていうようなイメージをメシアに対して持っていたんですよ。 しかしイエス様はローマからイスラエルを解放するために来たんじゃなくて、全人類を罪の縄目から解放するために来られた。だからなんかこのイエスってメシアかなと思ったけども、一向にローマを倒してくれそうな気配はないなぐらいに思ってった時に、こんなのメシアじゃねえっていうふうに彼らはイエス様を拒絶していったということです。ここから分かることは何かっていうと、私たちは聖書は何を教えているんだろうっていうふうに考えて読むよりも、自分の信じたいように信じるっていうことの力が強いなって思います。これは私たちも同様に気をつけなければならないことです。聖書を素直に読めばどういうふうに結論に至りますかよりも、私はこう信じたいんだということがですね、聖書の真理から私たちを遠ざけることがあるんだなってことですね。そうしている限りにおいて、同じ聖書を学びながら私たちは実は神の御心からどんどんどんどん外れてしまうということがわかります。それの反面教師はユダヤ人ですよ。あんなに聖書を一生懸命勉強してるのに、聖書が一番伝えたかったメシアは発見できなかったって、こんなパラドックスありますか。だから聖書っていう本は自分中心に、僕だったらこう読みたいなっていう読み方ではなくって、神様を中心に読まないとどこまで行っても理解できない本だということがわかります。地球は動いてないでしょう。でも太陽は朝東から出て夜西に沈むんだ。だから地球は動かないけど太陽が動いてるんだよってずっと長い間思っていたんだけれども、いや実は違った。太陽が動かないで地球が動いてるんだって、あれが分かった時の人間のショックって大きかったと思うんですが、つまり私の願いを中心に神様動いてくださいねっていうクリスチャン生活と、神様の御心は不動なんだ、この御心が成し遂げられるために私はどう動くべきかというふうに考えるクリスチャン生活のとの転換点は、あたかもコペルニクス的転換であるなと思います。そして実は私の願い中心に神様動いてくださいという生き方ではなくて、神様の御心を中心に私が動くという生き方が一番幸せな生き方なんだということなんですね。さあ、イエス様がある時パリサイ人たちに向かってメシアということについて問いかけました。マタイの22章、これ十字架にかかる3日前の火曜日の話ですね。パリサイ人たちが集まっているときにイエスは彼らに尋ねて言われた。あなた方はキリストについてどう思いますか。彼は誰の子ですか。彼らはイエスに言った、ダビデの子です。おう、パリサイ人もちゃんとダビデ契約知ってんだ、ダビデの子孫として生まれるってこと知ってんだっていうことがわかりますね。でもイエス様はあえてこうしたんです。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼、つまりダビデの子であるメシアを主と呼んでるんですか。具体的にはこれです。これは詩編の110編の一節の引用なんだけども、こう言ってますね。ちょっと44節ご一緒に読みましょう。はい。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。わかりますか皆さん。ちょっと複雑ですね。ここに主っていう方と私の主っていう方がいる。この2者は違うってことがわかるね。だって一方が他方に向かって私の右の座についていなさいって言うんだもん。じゃあ最初の主は誰ですか。次の私の主は誰ですか。最初の主は父なる神様だね。二つ目の私の主はイエス様だね。この方がメシアだよね、ということが私たちクリスチャンは分かるんです。三位一体ということが分からなければ、この詩編の110編は分からないなって思いますね。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。さあ、詩編の110編そのまま見ますとこれです。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。言ってること分かりますか。ダビデの子って言ったらダビデよりも低いんです。ダビデの主って言ったらダビデより高いんです。だからメシアはダビデの子だからダビデより低いのかと思ったら、ダビデがその方を私の主って呼んでんだからダビデより上だろうってことだ。 ダビデより上なのかダビデより下なのかどっちなのって話なの。これを理解するためにはどうしなければなりませんか。メシアとはダビデの主なんです。ダビデの主ってどういうことですか。メシアは神なんですよ。メシアの神性を表すんです。でもう一つはダビデの子なんですよ。これ何を表すんですか。メシアの人生なんですよ。すなわちメシアというお方は 100% 神であられるお方なのに 100% 人間になられる。だから神であるという表現をするときにはダビデの主なんだよ。でも人間であるという表現をするときにはダビデの子なんだ。その両面を持っておられる方がメシアなんだっていうことを表しているのが詩篇の110編なんだけども、当時のパリサイ人全然理解できない。だから答えられなかったんです。じゃあなんで神であられるお方が人にならなければならなかったのか。それは私たちを救うためなんです。なんで 人にならないと救えないの。神のままだと救えないの。私たちの代わりに死ななきゃならないんだ。神は死なないんだ。神は死ねないんだ。だから死ぬためには人にならなきゃならないんだ。でも3日後に復活するんだ。この方は 人は自分の力で復活なんかできないんだ。だからこの方は神なんだってことですね。 100% 神でありながら 100% 人間でなければ私たちの救いを達成することができないゆえに、この方はダビデの主でありながらダビデの子になってくださったお方であるという理解がわからないと、イエス様がメシアであるということはわからない。でもユダヤ人たち、パリサイ人たちは聖書が語るメシア像より自分の信じたいメシア像を優先したために、こんなやつメシアじゃないと言ってイエス様を十字架につけた。その結果どうなりました。その40年後エルサレムはローマ軍によって破壊され、多くのユダヤ人が虐殺され、生き残ったユダヤ人は奴隷として世界中に売り飛ばされた。それ以降ユダヤ人は流浪の民として、どこに行ってもあんなに優秀なのに嫌われ、出て行けと追い出され、さまよい続けるという歴史を持ったの。何年続いたんですか。1878年続いたんです。失ったもの大きかったね。自分の信じたいように信じるっていう信仰の結果、聖書を素直に読めば分かることを、いや私はそうは信じたくない、私の信じたいように信じるんだと頑張った結果、1878年を彼らは失ったんですよ。そしてようやく1948年に、もう私たちは自分の国を持つ以外にどこに行っても殺される、やっぱり自分の国を持つ以外ないと言ってイスラエルを再建したんです。そして今年の5月はあの再建からちょうど70周年記念の月であったということですね。しかし失ったものはあまりに大きかった。なんでそんな損失したんですか。財布落としたからですよ。そして落としましたよって言われても落としてませんって認めなかったからこうなっちゃったんです。私たちはその歴史から学ばなければなりません。あなたの人生は正しい軌道に乗っているでしょうか。あなたは神様との間に正しい関係、平和な関係を持っていらっしゃいますでしょうか。あなたは自分がどこから来て今何のために生き、どこに向かっているのかっていう答えを知っていますでしょうか。もし知っていないとするならばどうしてでしょうか。カバンの中を確認してみてください。ちゃんと財布入ってますでしょうか。知らないうちにすられてませんでしょうか、ということですね。イエス様はあなたを救うために、あなたの罪を許したいがために、そしてあなたが神様との関係を回復することができるようになるために人となってこの地上に来られた。そしてあなたの罪を身代わりに背負って十字架の上で死に、3日目に復活することによって あなたを救ってくださったお方、そうするほどまでにあなたのことを愛しておられる方、そしてそうするためには神であられた方が人にならなければならなかったのに、その犠牲を喜んで払ってくださったお方、どうして払えたんですか。あなたのことを愛しているからですね。あなたを作り、あなたを愛しておられる神が、あなたのために送ってくださった救い主を受け入れるっていうことは、人間としてあるべき姿です。このあるべき姿に戻った時に、あなたの人生は正しい軌道に戻ることができる。神の御心を中心とした本来の生き方に戻ることができる。その時に私たちの魂がずっと追い求めていた平安を、ついに私は手にしたということができるわけですね。お祈りをいたします。天のお父様、今日はピシディアのアンテオケにおいて、パウロがディアスポラのユダヤ人向けに語った説教を学びました。まだ途中ですけれども、彼は出エジプトからダビデまで解き明かし、このダビデの延長線上にメシアが来られる、いや来られた、それはナザレのイエスであったということをあの地で語りました。私たちの手元にパウロの説教原稿を残してくださって感謝いたします。彼がなぜこのメッセージを語ったのか、それは問題の本質はユダヤ人がこのメシアを拒絶したことであり、このメシアを受け入れることこそが問題の解決であると知っていたからに他なりません。天のお父様、それは私たち異邦人にとっても同じことが言えます。私たちを作ってくださった神が、私たちを愛してこんな大きな犠牲を払って送ってくださった救い主を、この方は私の救い主ではないと言っている以上、私たちの人生はうまくいきません。軌道から外れ、どこに飛んでいくかわからないような人生であります。私たちはどこから来たか、そして何のために生きているか、どこに向かっているかさえ答えることができないまま歩いていかなければならない存在であることを認めます。天のお父様、しかし今日あなたはイエス・キリストを指し示してくださいましたから感謝いたします。この方は私の救い主、この方を受け入れます。どうかそのように信仰を告白する方が今日もあなたの御手の中で起こされますように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。